美味しく楽しく外食をする30の方法。その1、外食には人生を変える力がある。外食には人生を変える力があります。人生を変える力と聞くと大げさに思うかもしれませんが、大げさではありません。例えば、次のような経験はありませんか？落ち込んでいるとき、美味しい料理を食べたら元気が出てきた。ストレスをためているとき、外食で美味しい料理を味わってリフレッシュができた。悩み事を抱えているとき、カフェでリラックスしていると急に解決策がひらめいた。日常にマンネリを感じていたとき、新作の料理を食べて新鮮な刺激を感じた。友人と居心地のいいカフェでおしゃべりを楽しんで、友人との絆が深まった。大切な記念日に大切な人とリッチなレストランで特別な時間を過ごしていい思い出ができた。高級レストランで素晴らしい接客サービスを学び、その後の人生に生かされた。確かにそういうこともあったかもしれない。心当たりがあれば、その素晴らしい恩恵に気づいてください。知らず知らずのうちにあなたは外食から助けられています。外食は私たちの日常に溶け込んでいることの反面で見過ごされやすい。改めて振り返ると、知らず知らずのうちに外食から大変な恩恵を得ていることに気づくはずです。まず、外食から恩恵を得ていることに気づくことが大切です。外食は縁の下の力持ちの存在。外食とは何か？いわば縁の下の力持ちの存在です。普段はあまり意識しませんが、いつの間にかあなたの人生に影響を与えている存在です。ただが外食と侮ってはいけません。外食は私たちの日常に溶け込んでいる存在ですが、人生にプラスの影響を与えています。腹だけでなく、心も満たす力があって助けられています。美味しい味に癒されたり、素晴らしい料理に感動したりします。気分転換になったり、心が軽くなったり、思い出になったりします。間のヒントが得られたり、生きる力をもらったりしています。なんて素晴らしいことなのでしょうか。外食の助けによって、あなたはたくさんの恩恵を受け取っています。縁の下の力持ちのため、普段外食を意識することは少ないかもしれませんが、確実にあなたの人生にプラスの影響を与えています。今一度、外食に感謝しましょう。もっと外食の価値を高く評価してください。外食は人生のパートナーです。外食には人生を変える力があるのです。外食の価値を再認識する。美味しく楽しく外食をする30の方法。その2、いい外食をしようと思ったら、自分が何を求めているのか理解しておくことが大切。よし、食べに行こう。そう思ったら、まず確認しておきたいことがあります。自分が何を求めているかです。外食をしたい、美味しいものを食べたいと思いますが、それでは抽象的です。一言で外食といっても無数の飲食店があります。美味しいものを食べたいと言いますが、美味しいものも様々でしょう。行き当たりばったりでお店に入るのも悪くありませんが、自分の欲求をきちんと満たせるとは限りません。そこで大切にしたいのは自分が何を求めているかです。外食をするとき、自分が求めていることを確認することで、行くべきお店も見えてきます。行くべきお店も見えてくるから、自分の欲求も満たしやすくなり、外食の満足度を上げていきます。自分が求めていることが分かれば、行くべきお店の効果が見えてくる。食べに行くときは、まず自分が求めている欲求を探りましょう。甘いものを求めているのか、辛いものを求めているのか、さっぱりしたものを求めているのか、肉を求めているのか、麺類を求めているのか、リッチな気分を求めているのか、新鮮な刺激を求めているのか、自分が求めていることが分かれば、行くべきお店の効果が見えてきます。甘いものを求めているなら、ドーナツ屋さんやアイスクリーム屋さん、辛いものを求めているなら、カレー屋さんや四川料理、さっぱりしたものを求めているなら、おそば、奥さんやうどん屋さん、肉を食べたいなら、焼肉屋さんやステーキ屋さん、麺類を求めているなら、ラーメン屋さんやパスタ屋さん、リッチな気分を求めているなら、斜めの良いお店や高級なお店、新鮮な刺激を求めているなら、行ったことのないお店、自分が何を求めていることを確認することで、行くべきお店も絞られてきます。外食の正解はあなたの心の中にある。外食をしたいと思った時、自分に何を求めているのか問いかけてください。ほんの10秒でいいのです。自分の気持ちに集中すれば、食べたい料理が浮かんでくるでしょう。食べたい料理が分かれば、行くべきお店も見えてきます。食べたいものを食べることで自分の欲求を満たしやすくなります。結果として、いい外食につながります。自分が求めていたものはこれだ。と喜んで、外食の満足度を上げていきます。外食の正解はあなたの心の中にあるのです。外食をするときは、まず自分が何を求めているのか問いかける。美味しく楽しく外食をする30の方法。その3、お店に行くときは車より徒歩を選ぶ。少しでも歩く距離を伸ばしてお腹を空かせよう。外食を美味しく楽しむポイントは徒歩になります。お店に行くときはできるだけ車より徒歩を心がけましょう。歩いてお店に行けば食事前の軽い運動になります。歩いて体を動かしておけばそれだけカロリーを消費でき、程よくお腹を空かせることができます。空腹感がアップすることでそれだけ美味しく料理を楽しめるようになるのです。徒歩でも近距離ですぐ着いてしまうなら、夜道や回り道をして遠回りをしていくのも悪くありません。少しでも歩く距離を長くすればそれだけお腹を空かせることができます。散歩を楽しんでから食事を楽しむのも味わい深いものです。車を使うなら駐車場に行くなる。お店まで距離があって車を使うしかないこともあるでしょう。車を使うなら駐車場に行くなります。わざと行くから少し離れたところに駐車しましょう。車からお店の入口までの距離が長くなることでたくさん歩けます。10歩でも20歩でもたくさん歩くことです。たった10メートル歩くだけでもそれだけカロリーを消費します。たった10メートルをバカにしないことです。一度帰りで20メートルになります。そこまでしなくてもいいのではと思う人もいるかもしれませんが、一つのアイデアとして頭に入れておいて損はないでしょう。もちろんデートや家族連れの場合は単純に行きませんが、一人で外食を楽しむのは難しくはないはずです。帰る時も徒歩にすれば食後の軽い運動になる。余裕があれば食事を終えて帰る時も徒歩にチャレンジしてみましょう。食後に軽い運動をすればカロリー消費が流されます。肥満の防止につながって健康にもプラスです。バスや電車を使っているなら一駅前で降りてみるのもいいでしょう。一駅前であればなんとか歩いていけるといいでしょう。食後の軽い運動になって食後の余裕も長続きします。帰り道を歩きながら食後の余裕にしたいのも趣があります。お店に行くときはなるべく徒歩にする。車を使う場合はお店の入り口から離れたところに駐車して歩く距離を増やす。美味しく楽しく外食をする30の方法。その4、食べたいものを食べるために遠くまで出かけることもあっていい。テレビや雑誌では美食特集を見かけることがあります。笑いのレストラン、おすすめのラーメン店、若者人気のクレープ屋さん、メディアに掲載された飲食店があればどんな味なのだろう、一度食べてみたいなと気になるもの。食べたいものを食べるためにわざわざ出かけることがあります。そんな時わざわざ遠くまで出かけることをバカにする人がいます。見たらダメ、行列に並ぶのが大変だよ、メディアに踊らされているよ、笑いと言っても結局は宣伝だよ、美味しいところなら仕方にあるでしょ、わざわざ遠くまで食べに行くなんて大げさだよ。そう言われると心がちょっと傷つきます。やっぱりやめようかと考え直す人もいるかもしれません。しかしここが踏ん張りどころです。ミハは悪いことではありません。ミハとは言いたいと流行に敏感ですのということです。それはそれで素晴らしい魅力です。ミハならミハらしく堂々と行動すればいいこと。あくまで自分の人生であり自分のことなのですから、人から文句を言われる筋合いはありません。食べたいものを食べることも願望実現の一つ。食べたいものを食べるために遠くまで出かけることもあっていいのです。隣町まで行くのも OK、 交通機関の乗り継いで行くのも OK、 県内に出て行くのも OK です。気づいてください。食べたいものを食べるために遠くまで出かけることは願望実現の一つです。つまり夢を叶える行動です。夢を叶える行動と思えばいかに価値のある行動が理解できるでしょう。食べたいものを食べるためにわざわざ手間暇かけて出かけることもあっていい。食のモチベーションは大事です。無駄なことではなく、むしろ有益なことと言えます。それがどういうことであってもわざわざ手間暇かけていくだけの価値があります。移動時間も思い出になる。食べたいものを食べた時、それは思い出になります。本当に美味しい食べ物を食べて美味しいと感動した経験は何年経っても忘れられません。食べたいものがあってようやく食べることができた思い出はいつまで経っても忘れられないものです。わざわざ手間暇をかけて食べに行くから素晴らしいのです。行動を起こせば確実に夢を叶えることができます。思い出になることも確定です。そこまで行くのに手間暇がかかると言いますが、自分が納得しているならその時間も思い出になるでしょう。時間と量がかかるから思い出深くなります。食べたいものを食べるために遠くまで出かけることもあっていいのです。食べたいものを食べるために遠くまで出かけることを肯定的に受け入れる。美味しく楽しく外食をする30の方法。その後、きちんと支度に着替えてからレストランに行くとより美味しくいただける。食生活を豊かにすることは服装になります。外食でレストランに行くことがあるでしょう。自分へのご褒美ということもあれば、自炊や面倒くさいこともあるはずです。カジュアルなレストランであればドレスコードはないので自由な服装で入店できます。もちろん普段着でいいのですが、ここに食生活を豊かにすることがあります。あえてきちんと支度を着てみてください。フォーマルな方々。男性であればスーツやジャケットを着てベルトを締め、革靴を履きます。 女性であれば、綺麗にメイクをして、ヘアスタイルを整え、お気に入りの装飾品で着飾ります。もちろん、勝負服でドレスアップするのも OK です。持ち物もきちんとした畳やバッグを使うといいでしょう。すると、どうでしょう。適度な緊張感が生まれ、気分もテンションも上がるでしょう。心がキュッと引き締まり、背筋がピンと伸び、表情もキリッとするでしょう。普通にいただくような中身より華やかに感じるはずです。服には人の気分を高揚させる力があります。きちんとした服装を着ると、フォーマル感が高まります。身につける服装のランクを上げることで、レストランや料理のランクまで高まったような気がします。リッチな気分になったり、食事の雰囲気が良くなったりして、料理をより美味しくいただけるようになります。気分の問題だからこそ大切。気分の問題といえばそれまでですが、そういう気分こそが大切です。服装は気分や思考に影響を及ぼします。服装をシャキッとすれば、気分も思考もシャキッとします。自分が素晴らしくなれば、周りの景色も素晴らしく見えてくるようになります。食べられた料理でも特別美味しく感じるはずです。きちんとした服装をすることで自分がレベルアップされ、料理まで華やかに感じてきます。誰かと一緒に行くときは、もちろん一人で行くときでも、きちんとした服装で行ってみましょう。いきなり食べすることは効果的です。着替える手間暇はかかりますが、追加料金なしでリッチな体験を楽しめるのですから、やって損はありません。お店の人からもきちんとしたお客さんとして見てもらえるようになるでしょう。レストランの楽しみな場合になり、得した気分になります。きちんとした服に着替えてからレストランに行く。美味しく楽しく外食をする30の方法。その6。店内に入ったら、まず雰囲気を楽しもう。店内の雰囲気も一つの芸術作品。外食でお店に入ったら、まず雰囲気を楽しんでください。店内に入った瞬間、あなたの五感に刺激を与えてくれるものがあるでしょう。おしゃれなインテリア、センスのいい音楽、楽器に入った絵画、明るく照らされた照明、家や細部観葉植物。目に見えるものもあれば、見えないものもあります。すでに何人かお客さんがいて、料理を美味しく楽しんでいるでしょう。美味しそうな香りが漂っているかもしれません。そうしたお店の雰囲気を五感で感じ取り、きちんと楽しむことが大切です。それはすべての外食の味わいです。心でしっかり感じ取れば、鳥肌が立ちます。店内の雰囲気作りにはお金と手間暇がかかっている。どのお店も店内の雰囲気作りにはお金と手間暇をかけています。普通に見える内装やインテリアであっても、突然そこに出現して自然と形作られたのではありません。誰かが設計したものです。意図やこだわりが反映されています。照明、音響設備、観葉植物などはよくお店で見かける定番ですが、突然あるわけではなく、意図やこだわりが反映されています。シンプルなインテリアでも購入にお金がかかっています。業者に設置してもらったなら工事費がかかっています。もちろん、インキというケースもあるでしょう。たとえインキであっても全てがそのままというのはまれであり、ところどころに手を加えています。店内の雰囲気作りの一環としてお金と手間暇がかかっています。個人経営のお店では店長のこだわりが反映されていることが少なくありません。例えば、額口に入った絵画が飾られているとします。シンプルな絵画であっても何らかの意味があります。なぜこの絵を選んだのだろう。この絵にはどんな意味があるのだろう。どこで手に入れたのだろう。絵画を見ながら店長のこだわりを想像してみるのも面白いでしょう。店長にこの絵にはどんな意味があるんですかと質問すれば待っていましたと言わんばかりに答えてくれるはずです。店内の雰囲気も一つの芸術作品。外食といえば料理ばかりに注意が向きがちですが、その限りではありません。店内の雰囲気も外食の楽しみの一つです。お店に入るときは美術館に入るような心持ちになってください。店内の雰囲気も一つの芸術作品です。五感を研ぎ澄ませ、集中力と注意力を高めましょう。気持ちをぎゅっと引き締め、緊張感を持つことです。あなたの感性が高いです。意識を一定に高めた状態でじっくり味わうことが大切です。美術館に入るつもりでお店に入りましょう。店内に一歩踏み入れた瞬間から芸術鑑賞がスタートです。店内に入ったら五感を研ぎ澄ませ、雰囲気を楽しむ。美味しく楽しく外食をする30の方法。その7。無料でいただける水のお茶も店側にとっては有料。外食の一つとしておいしくありがたくいただく。外食では水やお茶が出てきます。席を案内されてしばらく、例えば喉の渇きを潤すものとしてこちらからお願いしなくても水やお茶が提供されるのが一般的です。基本的に無料です。グラス1杯分の水や湯飲み1杯分のお茶は外食ではありふれた光景です。この水やお茶をどう思うかが大切です。水やお茶は無料であり、料理でもデザートでもないため外食のうちに入らないものと考えがちです。当たり前のものとして特に注意を向けることは少ないのではないでしょうか。しかしこれは誤解です。水もお茶も外食の一つとして考えてください。水やお茶とはいえ外食の一つだからです。無料でいただける水もお茶も店側にとっては有料。ただ水、ただお茶と思わないことです。無料でいただける水もお茶も店側にとっては有料です。コストがかかっています。ビビタル金額ではありますが、ゼロではありません。わずかながらコストがかかっているのは事実です。氷が使われているなら氷分のコストもかかっています。実は氷が使われているものの方がコストはかかります。氷を作るには氷を作る人件費や電気代がかかるからです。グラスや湯飲みを使うためグラス代もかかります。無料の水やお茶の外食の一つとして美味しくありがたく。世界には満足に水を飲めない地域があります。水があるとしても濁った水や汚い水など不衛生であることも少なくありません。水不足でのどの渇きに苦しみられ毎年大勢の人が亡くなっていることはきっとあなたもご存知でしょう。綺麗で美味しい水を飲める私たちはなんて恵まれているのでしょう。無料で提供される水やお茶もぜひ外食の一つとして美味しくありがたくいただいてください。味がなくても味わってください。美味しいありがたいと感謝しながらいただければいいのです。普通の水やお茶かもしれませんが食の一つです。無料の水やお茶も外食の一つとして美味しくありがたくいただく。美味しく楽しく外食をする30の方法。その8。外食の時がわがままになっていい。あなたはいつも仕事を頑張っているでしょう。やるべきことが山ほどあって仕事に追われる日々を送っているでしょう。文句を言わずわがままも言わず真面目にコツコツやるべきことをやっているでしょう。上司や先生から厳しいことを言われてもぐっと耐えているでしょう。思うように行かないことがあっても諦めずに頑張っているでしょう。そのせいで今はちょっとストレスを溜めているかもしれません。未然にしわが寄ったり口角が下がったりしているかもしれません。ため息をついて疲れた表情をしているかもしれません。大丈夫です。そんな頑張っているあなたがわがままになってもいい場所があります。それが外食店です。外食店は食の夢をわがままに叶える場所。外食の時はわがままになりましょう。外食の時がわがままになって構いません。むしろわがままになってください。外食店は食の夢をわがままに叶える場所です。食べたいものを食べましょう。たっぷり食欲を爆発させてください。あなたのわがままモードをスイッチオンです。食べたいものに向かって一直線になってください。ブレーキは踏まずアクセルだけでいいのです。食べたいものを食べて夢の時間を楽しんで心も体も幸せで満たしてください。メニューを開いて一番食べたいものを注文するだけ。あなたがお店ですることは簡単です。メニューを開いて一番食べたいものを注文するだけです。変に食欲を抑えてはいけません。我慢は体の毒です。ただでさえストレスを溜めているのですから、外食の時はしっかり書き出してください。まとの呪文を唱えるように指を差しながら丸々お願いしますと言えば、まもなくそれが目の前に現れます。時は迷うこともあるでしょう。迷うということは本音ではそれを食べたいと思っている証拠です。どうしようかなと迷っていては時間が過ぎるたび、本音でそれを食べたいと思っているなら素直に注文するのが正解です。普段きちんと真面目に頑張っているのですから、それ以外のわがままになっても味は当たりません。どうしても迷って仕方ないなら思い切って両方注文するのもいいでしょう。デザートを食べたくなったらすぐ注文しましょう。追加注文をすれば間もなくそのデザートが目の前に現れます。食のデザートにこだわらず食前のデザートも OK です。もちろん料理は食べないでデザートだけでも構いません。いつも耐えて頑張っているのですから、外食の時代はわがままになってください。きちんと食を楽しめばお店から出てくる頃にはまた笑顔を取り戻しているはずです。外食の時代は思い切りわがままになる。美味しく楽しく外食をする30の方法。その9。食の楽しみはメニューを選ぶところから始まっている。レストランで食事を楽しむ瞬間といえばどんな時でしょうか。やはり料理を食べている時ではないでしょうか。美味しい料理を食べるためにレストランに来ているのですから、当然のことと思われます。しかし、実はもっと早い段階から始まっています。それはメニューを選ぶ時間です。食の楽しみはメニューを選ぶところから始まっている。レストランに入って席に案内されテーブルに着きます。メニューを決めてどれを食べようかなと考える時間があるでしょう。この時からすでに食の楽しみが始まっています。これが美味しそう。これも美味しそう。どれにしようか迷っちゃうな。あれこれ見ながら迷う時間があるでしょう。頭の中では食べた時の味を思い浮かべます。人には素晴らしい想像力があります。まだ食事を食べてはいませんが、頭の中では料理の味を思い浮かべるでしょう。自分がそれを食べるとどんな気持ちになるかイメージします。美味しそうな味をイメージするとニヤニヤしますね。食べた時の自分がどれだけ幸せな気分になるか想像するでしょう。余計な出そうになったり胃袋がざわついたりします。 食の楽しみはメニューを選ぶところから始まっているのです。メニューを選ぶ時間をじっくり味わう。メニューを選ぶ時間の面倒くさなのは損です。メニューを選ぶ時間をじっくり楽しんでください。迷うことはストレスのはずですが、この時ばかりは料理気持ちいい。食べている時間が舌で味わうとするならメニューを選ぶ時間は心で味わうです。まだ料理は食べていなくても美味しさをイメージして心で味わう時間です。メインメニューを選ぶときからデザートのことまで考えていればますますイメージが膨らんでワクワクするでしょう。どうせ知らないならどれを食べようかと一緒に考える時間を大切にしましょう。これもいいね、あれもいいねと一緒に考えるのがいいのです。一緒にメニューを考えると共同作業をしているような気分になって情も深まっていくでしょう。相手が友人であれば友情が深まり、パートナーであれば愛情が深まります。まだ食事は食べていなくても楽しい時間を過ごしています。メニューを選んでいる時間がすでに豊かな時間です。食べている時間だけでなくメニューを選ぶ時間も味わう。美味しく楽しく外食をする30の方法。その10、どちらも美味しそうと思ったものはどちらを選んでも正解。メニューを並べていると見たくて迷うことがあります。こっちも美味しそうだけどこっちも美味しそう。一つを決めるとなると一歩を諦めなければいけません。どちらも美味しそうだと迷ってしまいますね。どうしようかなどうしようかなと念仏のように捉えてしまいます。頭の中の天秤が揺れ動き、なかなか決められず難しいことがあるでしょう。もしそんな状況があれば一つ言えることがあります。どちらも美味しそうと思ったものはどちらを選んでも正解です。迷っているのはほぼ互角という証拠。迷っているのはほぼ互角という証拠です。ほぼ互角ならどちらを選んでも正解です。差があるとしても無視できるほど小さな差でしょう。どちらを選んでも正解なのですから、迷っている時間と努力の方がもったいない。気持ちを楽にして考えましょう。どちらを選んでも正解だねとさっと決めてしまいましょう。早く決めればそれだけ早く料理を楽しめます。迷うほど美味しい料理があるのですから、楽しまなければ損です。見たくて迷ったら最初にピンときたものを選ぶ。見たくて迷った時のルールを決めておくのもいいでしょう。おすすめなのは見たくて迷ったら最初にピンときたものを選ぶというルールです。最初に反応したものなら迷うことなく一つに絞れます。最初の出会いを運命と考えます。迷った時のルールを決めておけば判断がスムーズになって迷う時間の最小限に抑えられます。両方選ぶという選択肢もある。可能であれば両方選ぶという選択肢もありません。そんな注文もしていいのかと思いますが、もちろん OK です。マナー違反でもなければお店の迷惑にもなりません。迷うくらいならいっそのこと両方注文して楽しめば良い満足ができるでしょう。食の可能性を存分に引き出すことができるでしょう。少し答えはかかりますが、人生を2倍楽しめると思えば意味があると言えます。どうせしないならお互いにしやすいとスムーズにいく場合があります。残してしまいそうな心配があるなら注文の際少なめでお願いすればいいでしょう。限りある外食を十分に楽しむ効果があります。自分の食欲に正直になることも自分らしい生き方を実現できます。もちろんお金がかかるチャレンジなので気軽には行えませんが、都合があれば一つの選択肢として検討する価値はあるでしょう。両方選べば両方楽しめ、人生を2倍楽しめます。どちらも美味しそうと思ったらどちらも正解と考え、さっと決める。両方選ぶという選択肢も検討する。美味しく楽しく外食をする30の方法。その11、普段なら絶対注文しないものを注文するだけでチャレンジしたことになる。チャレンジをする。そう聞いたときどんな取り組みをされるでしょうか。チャレンジというくらいですから、リスクがあって難しく大変なことに取り組むイメージを受けるかもしれません。もちろんそうした取り組みもチャレンジですが、もっと肩の力を抜いて考えてください。もっと身近なところにシンプルなチャレンジがあります。それはお店で料理を注文することです。それ以外なら簡単と思うかもしれませんが、ここがポイントです。普通に食べたいものを注文するのではありません。普段なら絶対注文しないものを注文するのです。普段なら絶対注文しないものを注文する。お店に入ってメニューを見たとき、普段なら絶対注文しないものがあるでしょう。美味しくなさそうなもの、全く好みでないもの、見た目が受け付けないもの、普段なら確実に避けている料理があるはずです。それを注文してみましょう。普段なら絶対注文しないものを注文するだけでいいのです。こんなのは怖い、どんな味かわからないと思いますが、だからチャレンジです。絶対という点が重要です。たまに注文する、一度だけ注文したことがあるではダメです。過去に食べた経験があるものは2回目になるためチャレンジをしたことにはなりません。普段なら絶対注文しないものという点を意識しながら注文してみましょう。騙されたつもりで注文してみてください。ものは試し、怖いものを見たさのつもりでも構いません。仕方なく注文するのではなく、あくまで第一希望として注文することが大切です。これだけでいいのです。これだけでチャレンジしたことになります。どんな味かなとドキドキしますが、だからいいのです。美味しくないかもしれない、涙目になるかもしれない、食べきれず残してしまうかもしれないというリスクがあります。きちんと水にを切っていて経済的な負担もあります。一定のリスクを負っていることになるので、十分なチャレンジとしてカウントできます。ぜひ新しい料理を開拓してください。新しいお店の開拓があるなら、新しい料理の開拓もあっていいはずです。どんな味かは食べてからのお楽しみ。食べてみると意外な発見をすることがあります。見た目は良くないのに食べてみると意外と美味しいかもしれません。味と見た目が一致しないのは日常茶飯事。食わずに害は良くありません。試しに食べてみると意外と美味しくてハマってしまう可能性もゼロではありません。イメージの通りかそうでないかは食べてからのお楽しみです。普段なら絶対注文しないものを注文するだけであなたは勇者です。リスクを取ってチャレンジしたことになります。普段なら絶対注文しないものを注文してチャレンジの数を増やす。美味しく楽しく外食をする30の方法。その12、食後のデザートがあるなら食前のデザートがあってもいいはずだ。デザートを食べるタイミングといえば食後が一般的です。最初に前菜を食べ、次にメイン料理を楽しみ、最後はデザートで締めくくる流れが一般的です。しかしここに新しい食体験のヒントが隠れています。デザートは食後に食べるものと思っていませんか。いいえ、それは誤解です。確かにデザートは食後に食べるのが一般的ですが、マナーとして決まっているわけではありません。お店の規定で決まっているわけでもなければ法律で決まっているわけでもありません。なぜデザートは食後でなければいけないのでしょう。デザートは糖分がたっぷり含まれているためお腹が膨れてしまう心配があります。最初にデザートを食べてしまうと後の食事に支障を来すことがあります。食後のデザートは別腹というように食後であれば安心してデザートをいただける無難な順番なのです。しかし固く考えないことです。常識にとらわれないことです。常識を破れば新しい食体験の道が切り開かれます。新しい食体験の一つとしてユニークな順番にチャレンジしてみませんか。それが食前のデザートです。食後のデザートがあるなら食前のデザートがあってもいいはずだ。食前のデザートにチャレンジしてみてください。フルコースのように順番が決まっているものは不可ですが、個別に注文するなら最初に食べることが可能です。いきなりデザートから食べるといつもと違った感覚が味わえます。甘みは人を幸せにする力があります。美味しい甘みが口に広がってすぐ幸せな気分になるでしょう。食前のデザートはマナー違反に思いますが、意外なことに許容範囲です。そもそもデザートは食後でなければいけないという決まりはありません。周りから店内を非常識だよと言われても気にしないことです。自分の食べ方は自分の自由です。お店の迷惑になることもありません。メイン料理を食べられなくなると思いますが、意外とそうでもありません。デザート一つくらいであれば大したカロリーにはならず満腹になることもないでしょう。お腹が空いているなら普通に食べきれるはずです。食前のデザートを食べてからメイン料理を食べるのもなかなか面白い食べ方です。きちんと残さず食べきることさえできれば全く問題ありません。一般的な順番ではありませんが、そういう食べ方もありです。もしデザートだけで満足できればそれで食事を終えるのも悪くありません。栄養の偏りが心配になるところですが、普段の食事が整っているなら一回程度の偏りは問題にならないはずです。正しい順番なんてあってないようなもの。食後のデザートがあるなら食前のデザートもあっていいはずです。あなたの価値観に食前のデザートという新常識をインストールしてください。いつもと順番が違うねと思えるところが面白いのです。食前のデザートを楽しんでみる。美味しく楽しく外食をする30の方法。その13、料理を注文したらぼーっと待つのではない。ワクワクしながら待つのだ。料理の注文を終えました。注文の終わりは料理が出てくるのをしばらく待ちます。待ち時間は注文した料理によって異なりますが、手の込んだ料理であればあるほど時間もかかるでしょう。この時ぼーっと待つだけになっていませんか。この4台にスマホのゲームで暇つぶしをしたりして料理が出てくるのを待つでしょう。待つのは仕方ありませんが、ぼーっと待つだけでは味気ない。不毛な時間になり、ストレスの時間になります。ここで大切な心があります。料理を注文したらぼーっと待つのではありません。ワクワクしながら待つのです。ぼーっと待つのではなく、ワクワクしながら待つ。ワクワクしながら待ちましょう。料理が出てくるまでの時間は期待を高める大切な役目があります。早く料理が出てこないかな、期待したな、美味しいだろうな、ワクワクしながら待つことで胸の心が高まり、食欲が高まります。いつの間にか顔がニヤニヤしてしまいます。ワクワクした気持ちがあれば待ち時間も苦になりません。 デートの日、約束の場所で恋人を待つかのような高揚感があるでしょう。ワクワクさんな調味料となり、より料理を美味しくいただけます。おしゃべりをしながら、待つにしても、本を読みながら、待つにしても、ワクワクしながら、待つようにしましょう。お店の奥から調理の音が聞こえてくるなら、調理の様子をイメージしてみるのも面白いでしょう。待ち時間をワクワクしながら、待つことで、待ち時間の優位で素晴らしいものにできます。料理がやってきたとき、待っていました。と、喜べるのです。料理を注文したら、ぼっと待つのではなく、ワクワクしながら、待つ。美味しく楽しく外食をする30の方法。その14。おすすめは何ですか？お聞きと新しい出会いが待っている。こだわりがなければ、たまにはユニークな注文の仕方をしてみませんか？それはおすすめを聞いて、素直に受け入れてみるという方法です。どんなお店も、少し料理があります。旬の食材を使っていたり、よく売れているものだったり、店員の間で美味しいと評判のものだったりです。メニューにおすすめと書かれているものもありますが、書かれていないことも多い。そういうときは、やはり直接聞いてみるのがベストです。たった一言でいいのです。おすすめは何ですか？おすすめを聞くのは恥ずかしいことではありません。おすすめを聞くだけのことです。美味しいものを食べたい。という積極性が伝わるので、店員さんも嬉しくなります。店員さんはニコニコしながらおすすめを教えてくれるでしょう。今の季節はこの料理が旬でおすすめです。この料理が美味しくて大好評ですよ。多くのお客様が注文されています。おすすめを聞くことで、そのお店の少し料理がわかります。これがおすすめなのかと分かって、興味が湧いたらどうしたいんです。素直に受け入れ、そのまま注文してみましょう。自分が食べるものなのに人に聞くの。と思いますが、あくまで参考としておすすめを聞くだけです。おすすめを聞いたら、必ずそれを注文しなければいけないルールはありません。おすすめされたものがなくて食べられないものであれば、もちろん断ってもいいのです。意外なものをおすすめされても、チャレンジと考えよう。時には意外なものをおすすめしてくれることもあるでしょう。好みに合わないと思うこともあるかもしれませんが、素直にやってみることです。ちょっと自分の好みに合わないものだとしても、チャレンジという考え方で注文してみましょう。おすすめされた料理は少し高いかもしれませんが、自分の殻を破ってみるチャンスでもあります。店員さんの言葉を信じてみることです。予算の都合がつかない、おすすめされた通りに注文してみましょう。生理的に受け付けないものでない限り、できるだけ素直に受け入れてみましょう。特にこだわりがないときは、たまにはユニークな注文方法もありません。おすすめは何ですか？お聞きと新しい出会いが待っています。料理にこだわりがなければ、店員さんにおすすめを聞いて、その料理を楽しんでみる。美味しく楽しく外食をする30の方法。その15。完売で断られても依頼がしない。次の楽しみができたと思えばいい。注文しようとしたところ、残念な返事が返ってくることがあります。申し訳ございません。本日分の販売は終了しております。すでに完売を叶えることができないとのこと。残念だな。楽しみにしていたのにな。期待が大きければ、それだけがっかりも大きいでしょう。わざわざお店まで来たのに努力が無駄になった。サービスが悪いな。もっと在庫を確保しておくべきだ。断られたことにストレスを感じて文句を言いたくなる人もいるかもしれません。しかし、ここは大切な場面です。完売で断られたとしても依頼がしないことです。進展を過ぎ出すだけでいいことは何もありません。完売になるのは仕方ないことです。人気があれば売り切れるのが早いのは仕方ありません。飲食店とはいえ、在庫数が無限にあるわけではありません。食材の都合で数に限りがあるのは当然です。お店が大量に発注しようとしても、小売卸売生産者の都合があって難しいこともあるでしょう。いくら在庫があっても人気であればあることを飛ぶように売れるため、売り切れるのも早くなるはずです。改善の余地はあるかもしれませんが、お店側の事情も理解することです。完売で断られたときこそ、前向きに考えよう。完売で断られてもがっかりしないでください。むしろ前向きに考えましょう。次の楽しみができたねと考えればいいのです。完売ということは、それだけ人気があって美味しいという証拠です。すでに完売実績が十分になります。たくさんの人が味見していて、お墨付きをもらっています。完売になるくらい美味しいのか。前向きに思えば、ますます期待が膨らむでしょう。完売で断られたとはいえ、永遠にチャンスを失ったわけではありません。あくまで本日分の販売が終了したというだけのこと。明日になれば販売が再開されます。今日は食べることができなくても、明日以降にはチャンスがあります。明日がダメなら来週でも来月でも構いません。もう少し早い時間帯に行けば、それだけチャンスも高まるでしょう。次もダメだとしても、さらにまた次のチャンスもあります。未来の楽しみが一つ増えました。次の機会には食べることができるでしょう。次の楽しみができたと考えれば、未来にワクワクできます。販売で断られた時は、未来がするのではなく、次の楽しみができたと考える。美味しく楽しく外食をする30の方法。その16。美味しいですかという聞き方は、相手を困らせる質問。食べたことがないものがあると、美味しさの程度が気になります。写真のないメニューなら、なおさら分かりにくいでしょう。この時、店員さんにこれって美味しいですかと聞く人がいます。ストレートな質問です。店員さんであれば、そのお店の料理は大抵食べたことがあり、料理に詳しいはずです。純粋な気持ちで経験者に聞いてみようと考える人もいるはずです。質問の意図がはっきり分かり、誤解される心配もありません。しかし、おそらく店員さんは困った顔をするでしょう。一概には言えないからです。美味しいかどうかは人によって感じ方が違う。美味しいですかという聞き方は要注意です。心の中でそんなこと聞かれても困るなと思うでしょう。美味しさの保証を求められている印象があります。店員さんは美味しいと答えて口に合わなければどうしようと変な責任を感じてしまいます。美味しいかどうかは人によって感じ方が違います。甘いものなら全ての人が美味しいと感じるとは限りません。世の中には甘いものが苦手な人もいます。甘いもの好きな人であれば美味しいと思いますが、苦手な人ならまずいと思うでしょう。辛いものから受け入れてもらえないと考えるのも早いです。世の中には辛いものに目がない人もいます。辛いものが苦手な人なら最低だと思いますが、好きな人であれば最高だと思うでしょう。人によって好みは様々。人によって好みが正反対ということも少なくありません。どんな料理ですかと聞けばいい。美味しいですかと聞きたくなったら別の言い方に変えましょう。どんな料理ですかと聞けばいいのです。味や雰囲気を尋ねる質問なら店員さんも答えやすくなります。薄味のものですよ。結構甘さがあります。歯応えがあってもちもちしていますよ。スポンジみたいに柔らかくて食べやすいですよ。少し辛いものなので食べているうちに汗をかくかもしれません。何らかの説明が入ってくるでしょう。その説明を手がかりにしながら自分の好みと照らし合わせ食べた時の想像を膨らませます。甘さがあるという説明を受けもともと甘いものが好きであれば自分の好みに合いそうだなと思うでしょう。辛さがあるという説明を受けもともと辛いものが苦手であればちょっと避けた方がいいかなと思うでしょう。味や雰囲気を尋ねる質問なら店員さんも大歓迎です。店員さんに美味しいですかという聞き方はしない。味や雰囲気を尋ねる聞き方をする。美味しく楽しく外食をする30の方法。その17。どんな料理かわからないときは店員さんにきちんと聞く。お店によっては文字だけのメニューということがあります。写真がついていればイメージできますが、文字だけの場合どんな料理なのかよくわからず首をかしげることがあるでしょう。特に高級レストランでは文字だけで書かれたメニューが一般的です。しかも聞き慣れない言葉であることが多く、イメージが膨らみにくいことも少なくありません。こういう時の対処はシンプルです。店員さんに聞くだけです。にっこりしながらこういうものですよと詳しく教えてくれるでしょう。知らないことを聞くのは恥ずかしいことではない。わざわざ聞くのは恥ずかしい。店員さんの迷惑になるのではないか。心理的抵抗があって店員さんに聞かない人もいるかもしれません。まあいいか、デスルーすることがあるでしょう。ここがポイントです。ダメだったり恥ずかしかったりして聞かないままでは料理をイメージできません。思わぬ機会損失につながる可能性もあります。意外とそういうものに限って素晴らしいという料理ということがあります。知らないことを聞くのは恥ずかしいことではありません。普通のことです。店員さんはメニューに詳しいはずですから、具体的に答えてくれるでしょう。店員さんの迷惑になると思いますが、それもまた誤解です。知らないことを聞くだけのことです。わからないことを聞くことはマナー違反でも何でもありません。お客さんの質問に答えるのは店員さんの仕事です。店員さんはお客さんから料理のイメージについて質問されると、言われたことに喜びを覚え、やる気があります。仮に新人さんですぐ答えられなくても、次はきちんと答えられるようになっておこうと思って学習意欲が向上するでしょう。質問することで店員さんのやる気アップに貢献できます。お互いにとってプラスなのですから、聞かないと損です。わからないことを聞くのは当たり前のことです。当たり前のことですが、心理的抵抗があってきちんと実行できていない人が少なくありません。あなたもそうなっていないか振り返ってみてください。どんな料理かわからないときは店員さんにきちんと聞かれていいのです。それが運命の料理かもしれない。具体的に聞けば料理のイメージが湧いてくるでしょう。なるほど、と頷いて納得できれば料理を注文しやすくなります。メニューでは文字だけで地味に見えても、実際に登場すると素晴らしい料理というのはよくあること。それが運命の料理になるかもしれません。どんな料理かわからないときは恥ずかしがらずにきちんと聞く。美味しく楽しく外食をする30の方法。その18。 ニコニコしながら食事をするだけでお店の雰囲気作りに貢献できる。雰囲気のいいお店は入った瞬間にわかります。お客さんがニコニコしながら食事を楽しんでいます。あちこちからお客さんの楽しそうな話し声が聞こえてきます。お店全体にいい空気が流れていて息しています。みんな楽しそうに食事をしているね。明るい雰囲気だね。いい時間を過ごせそう。お店に入った瞬間、ポジティブな印象を受け、心がワクワクしますね。きっと素晴らしいひとときを楽しめるだろうと予感します。そこにいる人たちが笑顔なのはいいお店である証拠。いい時間を過ごしていますということです。あなたも一度は経験があるのではないでしょうか。さて、ここで気づいてほしいことがあります。お店の雰囲気がいいと思って終わりにするのではありません。お店に入った瞬間からあなたもお店の一部になるということです。ニコニコしながら食事を楽しむだけでいい。お店に足を踏み入れた瞬間からあなたもお店の一部です。お店の雰囲気を構成する一部になります。お店に入ったからにはできるだけポジティブな影響をもたらす存在になりたい。心がけることはシンプルです。ニコニコしながら食事を楽しみましょう。あなたからパッと明るい雰囲気が出てきます。料理も美味しくいただけるだけでなく、お店の雰囲気作りにも貢献できます。同席者ながらおしゃべりを楽しみましょう。声のボリュームに注意しながらニコニコ楽しくおしゃべりをすれば、ますます料理を美味しくいただけるでしょう。たとえ一人で食事をするときであっても、口角を上げながら食事をするくらいができるはずです。表情の明るさは口角で決まります。表情は口角が一気に上がるだけでよくなります。ニコニコしながら食べる人はいい雰囲気に貢献することになって、お店の人からも喜ばれます。いい表情をされていますね。雰囲気作りを手伝ってくださって助かります。店内の雰囲気を良くしてくださってありがとうございます。直接言われなくても心の中で感謝されるでしょう。その上で食事マナーも良ければパーフェクトです。明るい表情と上品な食事マナーがあれば、ますます好印象です。お店の人からいいお客さんとして認定されるでしょう。またお越しくださいと歓迎され、お互いに良い関係を築けます。ニコニコしながら食事を楽しんでお店の雰囲気作りに貢献する。美味しく楽しく外食をする30の方法。その19。レストランでハッピーバースデーの歌声が聞こえてきたときのマナー。レストランにいると突然歌声が聞こえてきました。ハッピーバースデーの歌声です。どうやらお客さんの一人に誕生日の人がいて友人が祝っているようです。店員さんも一緒になって歌っています。歌い終わった後みんなで拍手をしています。さてこうしたときどうしますか。一言だと思いぼっと見ているだけでは物足りないです。こういうときは一緒になって拍手してあげましょう。拍手をして一緒に祝うと自分まで幸せな気分が伝わってきます。幸せを少し分けてもらいます。誕生日の人は出ながらももっと喜ぶに違いありません。何より自分が食べている食事がもっと美味しく感じます。他人の幸せを素直に喜べる人が幸せになれるのです。知らない人の誕生日でも一緒になって拍手をする。美味しく楽しく外食をする30の方法。その20。季節限定メニューは今季しか楽しめない。また今度と思っているうちに販売が終了する。レストランに行くと季節限定メニューをよく見かけます。おすすめのメニューとして大々的に紹介されていることが多いですね。店頭のディスプレイや店内のメニューで目立ちます。季節の旬の反映された料理であることが多く、特別感があって美味しそうなものが多い。よく行かけても季節限定の飲み物を見かけることがあるものです。ちょっと気になるのが値段です。旬の食材を使っていたり調理に特別な手間がかかったりすることから少し高めの値段設定が多い。この時どうするかです。美味しそうだなと思うものの財布と相談をしてまた今度にしようと思うことがあるでしょう。ところが時が経つのは早い。まだしばらくやっているよねと思っているとどんどん時が過ぎていきます。また今度と思っているうちに1週間2週間1ヶ月2ヶ月経っていきます。気がつくと販売期間が終了しているのです。販売が終わってからではもう楽しめません。再開してくださいとお願いしても難しいでしょう。もう終了しました。在庫がありませんと言われるのがオチです。来年になればまた出てくるだろうと思いますが、同じメニューが登場するとは限りません。悲しいかな。その季節限定料理とは二度と出会えない可能性があります。季節限定メニューがあればぜひ試してみましょう。季節限定メニューがあればぜひ試してみましょう。季節限定メニューは今季しか楽しめません。これは近くで季節を感じることができるチャンスです。見たことのあるメニューでもその花の冬のアレンジがあって新鮮な味わいかもしれません。今季しか楽しめない特別感もあります。レストランでこんな料理を食べたよという話し方もあります。案外ハマってリピートすることになるかもしれません。少し値段が高くても豊かな食生活につながるのですから、十分価値があると言えるでしょう。チャンスは瞬発力が勝負です。レストランで季節限定メニューを見かけたら飛びつくくらいになってください。積極的に季節料理を楽しむことで今まで以上に四季を感じることができるでしょう。あなたの日常に新しい風が吹き込みます。レストランで季節限定メニューを見かけたらチャンスを持って注文する。美味しく楽しく外食をする30の方法。その21。食べる前にどんな味かイメージしてみよう。クイズの答え合わせをする感覚で食べてみよう。初めて食べるものがあったときどんな食べ方をしますか。まず味わってみようと普通に食べてみる。もちろんいきなり味わってみるのもいいですが、食生活を豊かにするならここに工夫の余地があります。食べる前どんな味かイメージしてみてください。味だけでなく食べた時の音、食感、歯応えもイメージしてみましょう。食べた時の印象を食べる前にイメージしてみるということです。普通に考えると食べた時の印象は食べてみないと分かりません。だからこそ食べる前にイメージするのが面白いのです。ちょっとしたクイズを楽しむようなものです。ヒントは外観のみ。食べたことがなくても食べ物の見た目や雰囲気からこういう味ではないかとイメージできるでしょう。自分なりの解釈でいいのでこんな味かな、あんなみかなとイメージしてみましょう。できるだけ鮮明にイメージするのがポイントです。食べる前に食べた時の印象をイメージしてみるとワクワク感が倍増します。特に味がイメージしにくい食べ物はチャレンジする甲斐があります。お饅頭のように中に何が入っているかわからないものはいろんな味のイメージができて面白いでしょう。食べる前から食べているような感じがして不思議な感覚も楽しめるでしょう。時には苦手そうな味であればちょっとのイメージだけで十分です。抵抗を感じるかもしれませんが、遊び心を大切にしてください。答え合わせのつもりで食べてみる。味をイメージできたら答え合わせで食べてみましょう。思っていた通りの味だね。イメージ通りの味ならそうです。あれ、思っていたのと違った味だな。イメージとは違った味であればそのギャップを楽しみましょう。クイズの答え合わせをする感覚になるとユニークな食べ方ができます。食べたことがないものは全て面白いクイズと思って楽しむ。この工夫は初めて食べるものが何でも OK です。お店の料理はもちろんのこと、自分で作る料理や市販のお菓子や菓子パンでも有効です。コンビニで新商品を見つけたら絶好のチャンスと言えるでしょう。食べたことがないものを見かけたら全て面白いクイズと楽しみましょう。まず味をイメージして答え合わせのつもりで食べてみるだけで食生活が豊かになります。初めて食べるものはまず味をイメージしてクイズの答え合わせをする感覚で食べてみる。美味しく楽しく外食をする30の方法。その22。本当に外食を楽しみたいなら踊ってもらう良い店に送る方がいい。外食を楽しむとき踊ってもらうことに注意してください。もちろん踊ってもらうのが悪いわけではありません。踊ってもらってもいいのです。目上の人から踊ってもらうこともあるでしょう。時には誕生日祝いや達成祝いで恋人から食事を踊ってもらうこともあるはずです。日常茶飯事のことであり珍しいことではありません。踊ってもらえば経済的負担がありません。節約から素直にチャンスを感じて心の中でガッツポーズをするはずです。もちろん踊ってもらうのはいいのですが、本気で外食を楽しむなら必要最小限に留めておくことです。踊ってもらうことの弊害とは、踊ってもらうことには弊害があります。それは真剣に低下するという点です。踊ってもらうとなるとラッキーと喜ぶものの心のどこかで人のお金だからと思ってしまいます。気の緩みが生じて本気で料理を味わおうとしなくなります。緊張感が低下すると感も鈍くなり、きちんと味を感じるのが難しくなります。その結果本当に外食を楽しめなくなるのです。これは無意識のうちに起こります。本人は普通にしているつもりでも踊ってもらう状況では無意識に起こるため注意が必要です。本当に外食を楽しむなら未然に起きるのが一番。本当に外食を楽しむなら未然に起きるのが一番です。未然に起きると経済的な痛みが伴います。だからこそ本気になります。未然に起きるとおのずと真剣な気持ちにならざるを得なくなり、五感がすると研ぎ澄まされます。しっかりお店の雰囲気を感じ取ろうとするでしょう。料理をいただくときゆっくり味わう食べ方になるでしょう。一口一口に集中できてより美味しくいただけるでしょう。美味しければいいなではなく美味しく食べるという積極的な姿勢になるでしょう。料理は味だけでなく香りや見た目も一緒に楽しもうとするでしょう。一回の外食から色んな感動が得られ満足度が高まります。弁当でも人にお金を出してもらう店に起きる方が吸収しやすくなりますが同じことです。外食においても人にお金を出してもらう店に起きる方がより美味しく感じて感動もできます。たとえ同じ料理でも感じ方が向上して自分のためになります。店に起きるのは経済的に厳しいかもしれませんが、本当に外食を楽しむならこれほど効果的なことはありません。現実では単純にいかない場面もある。 もちろんこれは理想です。現実では単純にいかない場面もあるでしょう。相手の行為で怒られることがあったり、割り勘にしづらい雰囲気があったりするもの。立場や事情があって相手の行為を断れないこともあるはずです。断るのも難しいこともありますが、そうした傾向を頭に入れておいて損はないでしょう。怒ってもらえるとしても、全額を出してもらうより少額でも出しておく方がいいでしょう。本当に外食を楽しみたいなら、怒ってもらうより水に送る方がいいのです。本当に外食を楽しみたいなら、怒ってもらうよりきちんと水に送る。美味しく楽しく外食をする30の方法。その23。テーブルに置かれたキャンドルはじっと見つめるもの。あなたを幻想の世界に誘ってくれる。リナータイムになると、お店によってはテーブルにキャンドルが置かれることがあります。小さなキャンドルセット1本のろうそく、ゆらゆら揺れるほど、火が灯されていて、ろうそくの炎がゆらゆらのように揺れているでしょう。大人の雰囲気がたっぷりですね。たった1本のろうそくであっても魅力的な雰囲気を演出してくれます。綺麗だね。おしゃれだね。いきなり演出だね。小さな炎ですが美しさは十分。普通に見てはいそうになりますが、ここは大切なポイントです。テーブルに置かれたキャンドルはきちんと見ましょう。ちらっと見るのではありません。じっと見つめるのです。キャンドルはじっと見つめるためにある。キャンドルは演出のためだけにあるのではありません。じっと見つめるためにあります。キャンドルの炎には素晴らしい効果が示されています。あなたを幻想の世界に誘ってくれるのです。じっと見つめているとだんだん穏やかな気持ちになっていくでしょう。体の力が抜けていき、リラックスできるでしょう。ろうそくの炎に心を奪われ、現実を忘れさせてくれ、我を忘れるような状態になります。そうして幻想の世界に誘ってくれます。単なる演出と思ってスルするのではありません。じっくり見つめて魅力的な効果を体験して、神秘的な雰囲気を楽しみましょう。キャンドルはきちんと見て楽しむ意味もありますが、それ以上に癒しの効果が増すんです。キャンドルの可能性は無限大です。せっかく素晴らしいものがテーブルにあるのですから、きちんと生かさないと損です。テーブルに置かれたキャンドルは幻想の世界に行くための扉です。テーブルにキャンドルがあれば、じっと見つめて幻想の世界を楽しむ。美味しく楽しく外食をする30の方法。その24。相手の食べ残しはあなたの代わりに食べてもいい。人と食事をしていると相手が食べ残していることがあります。どうやらすでにこれらは満足で全て食べきれないようです。一方、自分はまだ食べられる余裕があって相手が食べ残しているものを味見してみたい状況があるでしょう。自分は食べてみたいという気持ちがあって相手も食べてほしいという気持ちの時があるものです。そんな時は相手の食べ残しをあなたが食べてみても OK です。食べないならちょっともらってもいい。と一声かけるのがマナーです。相手の料理の味を楽しめるだけでなく食べ残しを減らすことにつながります。どんな状況でも許されるわけではありません。フォーマルの場では厳禁です。格式のあるレストランや相手が上の人という場合では避けるべきです。しかし、プライベートの場や打ち解けた関係であれば悪くありません。プライベートは許容範囲が広いため、堅苦しい考え方は抜きです。相手が食べ残したものはあなたが食べてもいい。料理が悪いと言ってしまえばそれまでですが、状況によります。カジュアルな飲食店や家族同士、友人同士、恋人同士というケースであればさほど気にすることはないでしょう。しかし、相手ながら許容範囲も広い。相手から許可があれば別に悪い印象もありません。真面目な人にはちょっと抵抗があるかもしれませんが、柔らかい考え方も必要です。あなたが相手の分を食べてあげることで、食べ残しの削減にも貢献できます。しかし、相手ならに限りますが、状況が許すならそうした楽しみ方もありです。美味しく楽しく外食をする30の方法。その25。タイミングによって味が変わることも外食の面白さ。外食をするときタイミングによって味が変わることがあります。何度も注文したことがある料理であれば、いつもと違うとすぐ分かります。おや、いつもと同じ料理のはずなのに、今回はちょっと雰囲気が違うな。味、歯応え、盛り付けなどいつもと違っていることがあるものです。原因は様々です。作る人が違っていたのかもしれません。食材に違いがあったのかもしれません。飲食店は本来安定した品質で料理を提供すべきですが、常に 100% 実現するのは難しいことがあります。同じ料理とはいえ、タイミングによって出来に差が出てしまうこともあります。味覚が発達している人ならなおさら小さな変化に気づくでしょう。もちろん、たまに出来が悪ければ料理を作り直してもらった方がいいでしょう。せっかくお金を払っているのですから、作り直してもらう権利があります。しかし、ちょっと味が違っているのであれば、そのままいただくのも悪くありません。レシピ通りに作っているとはいえ、作っている人の腕によって味に差が出ることがあるものです。あなたも料理を作るとき、タイミングによって味に違いが出てくることがあるでしょう。同じ食材であっても、物によって状態に違いがあって、味や鮮度の差につながることがあります。糖度10と歌ったものでも、実際は糖度が9や11ということがあります。鮮度の高いものやデリケートなものは誤差が生じやすくなり、それは仕方ないことです。小さなズレではありますが、トラブルということでもありません。小さなことにイライラしているとストレスを感じやすくなり、切るのも早くなってしまいます。タイミングによって味が変わることも外食の面白さと考える。ここで発想の転換です。タイミングによって味が変わることも外食の面白さと考えましょう。いつもと違った味をしているね。新人さんが作ったのかな。いつもと違った歯応えだね。いつもと違った作り方をしたのかな。いつもと違った盛り付けだね。新しいチャレンジを取り入れたのかな。原因追求や犯人探しは考えません。面白い変化球として楽しみましょう。純粋に変化を楽しむのです。見方を変えればあなたの度量を広げるチャンスです。ポジティブに受け止めればあなたの度量も広がってますます外食を楽しめます。タイミングによって味が変わることも外食の面白さと考える。美味しく楽しく外食をする30の方法。その26。期待風のお店であっても悪口は言わない。おしゃれな外観のお店があると期待ができます。わあ、おしゃれなお店だな。第一印象がいいと期待できます。外観がおしゃれで綺麗だと店内もセンスが良くて美味しい料理ができそうだとワクワクできるでしょう。ところが実際に入ってみると期待風ということがあります。店内の雰囲気はいまいちだった。外観は良かったのに肝心の料理がダメだった。料理は普通に美味しかったが店員の態度が悪かった。期待値が大きければ大きいほどがっかり感も大きくなります。あまりに期待風であればがっかりを通り越して怒りを感じることもあるでしょう。さて、ここが大切な瞬間です。この時お店の悪口を言わないことです。期待風のお店でも悪口はピンク。このまではいいですが、口に出して言うのはよくありません。たとえ聞こえていないとしても悪口を言ったという事実が残ります。悪口を言うと今度はあなたが悪いお客さんになってしまい、自分の品格を下げることになります。悪口は誰が聞いているかわかりません。お店の人に聞こえてしまうとムッとされるはずです。周りにいるお客さんに聞こえてしまうと不快な気持ちにさせてしまいます。一緒に食事をしている人がいれば気分を悪くさせてしまうでしょう。せっかくの食事の雰囲気が台無しです。悪口を言うと食事の後味が悪くなるだけでいいことはありません。悪口を言うと本人の品格が下がりイメージも悪くなります。周りの人はいつか自分も悪口を言われるかもしれないと不安になって警戒するでしょう。お店の悪口を言うと悪印象が自分に跳ね返ってきます。何か人と言うならイメージと違っていたでいい。期待風で不満が大きいと何か人と言いたい時もあるでしょう。あるいは周りから感想を求められることがあるはずです。期待風で不満を言いたい時おすすめのセリフがあります。イメージと違っていたです。自分のイメージと実際の様子が違っていたことを伝えるだけですから悪口にはなりません。オブラートに包むのが上品です。どんなに悪口を言いたくてもイメージと違っていたくらいにしておくのが賢明です。お店側に問題があるならきちんと伝えるのも悪くない。お店側に明らかな問題がある場合もあるでしょう。さすがにこれはおかしいと思うことならきちんと伝えるのも悪くありません。お店によってはレジやテーブルのところに安定と用紙が用意されていることがあります。改善要望として書いて伝えるといいでしょう。もし安定と用紙が用意されていなければお店の方に口頭で伝えるのも方法です。言葉がきつくならないよう言葉遣いには十分注意しましょう。感情的ではなく理性的に伝える要項があります。まるまるしてくださいという命令口調ではなく、まるまるに問題があるようですと気づく与えていたの方がいいでしょう。言葉を選んだ上で丁寧に伝えるのがマナーです。北風のお店でも悪口は言わない。強いて言うならイメージと違っていたくらいにしておく。お店側に明らかな問題がある場合は安定と用紙などを通して伝える。美味しく楽しく外食をする30の方法。その17。当たりのお店の時は遠慮なくたっぷり込めていい。北風のお店だった時悪口を言うのはよくありません。お店の人に聞こえてしまうとムッとされるでしょう。一緒に食事している人がいれば気分を悪くさせてしまい、悪口を言うあなたの印象も悪くなります。食事の余韻が悪くなります。悪い評判を広めることになります。いくら本音とはいえストレートに表現するのは控えた方がいいでしょう。北風のお店であればイメージと違っていたというくらいにしておくのが賢明です。では当たりのお店の時も何も言わない方がいいかというと、そうではありません。当たりのお店の時は逆です。遠慮なくたっぷり込めてください。お店が素晴らしい時はしっかり込めていい。素晴らしい出会いは唐突にやってくるもの。 様々入ったお店が素晴らしくて感動することがあるでしょう。思っていたより料理が美味しかった時、外観は地味なのに店内の雰囲気が良かった時、店員さんのサービスが期待以上だった時、そんな時このお店は当たりだと思うものです。期待していなかった分だけ感動も大きくなるものです。もし当たりであれば喜ぶのはもちろんですが、しっかり込めてください。近くにお店の人がいて聞かれることがあれば喜んでくれるでしょう。褒め言葉が店内に広がって場の雰囲気も明るくなります。どうせ知らないではさらに会話が弾むでしょう。美味しいねという一言は声に出して言っても OK です。美味しい美味しいと言えば言うほど食べている料理がますます美味しく感じられます。食事をした後の余韻も良くなるはずです。あなたが褒めることで良い評判を広めることになります。お店の人が知れば良いお客さんとして映って喜ばれるに違いありません。褒めることはポジティブなメリットばかりです。当たりの時はどんどん褒めるのが正解です。食の神様もいいことをしているねと喜んでくれます。褒める人は神様にとって好印象なので、うんとチャンスが訪れます。再び美味しいお店に巡り合うことを手伝ってくれます。当たりのお店の時は遠慮なく褒める。美味しく楽しく外食をする30の方法。その28、食べきれない時は残すよりテイクアウト。もう腹がいっぱい。これ以上は食べられない。満腹で食べきれない時があるでしょう。残りが一口程度であれば頑張って食べるのもありですが、思ったよりたくさん残ってしまうこともあるはずです。食べきれない時は残すしかないのでしょうか。いえ、そうではありません。もちろん残すのもいいですが、テイクアウトができないか検討してみてください。テイクアウトを検討してみよう。お店によってはテイクアウトに対応してくれることがあります。テイクアウトをお願いすれば専用の箱に詰めてくれ、手先袋に入れてくれるでしょう。テイクアウトをすればお店で食べきれなくても自宅で食べられます。温め直せばお店の料理を自宅でも楽しめるのでお得です。翌日の朝食の代わりになれば少し食費が浮いて経済的です。恥ずかしがる必要はなく一言お願いするだけです。テイクアウトをお願いできますか。一声かければすぐ対応してくれるはずです。もちろんどんなお店でもテイクアウトできるとは限りません。お店や料理によってテイクアウトが難しいこともありますが、選択肢をしておいておくといいでしょう。基本的に大手ファミリーレストランであればどこもスムーズに対応してくれるはずです。お店の迷惑になることもない。テイクアウトをお願いするとお店の手間を増やすことになって迷惑になるのではないか。お店の事情を心配する人もいるでしょう。これは考えすぎです。テイクアウトは調理と違って箱やケースに詰めるだけです。大きな手間にはならないためお店の迷惑になることはないので安心してください。テイクアウトは恥ずかしいことでもありません。むしろお店にとって歓迎されることです。きちんと食べきりたい美味しい料理だから残りを自宅でも食べたいといった意味があってポジティブです。テイクアウトは単なる持ち帰り行為ではありません。食の責任を果たそうとする姿勢です。責任を果たすポジティブな行為ですから、恥ずかしがらず堂々とお願いしてみてください。食べきれないときは残すよりテイクアウトから検討しましょう。外食で食べきれないときはテイクアウトを検討してみる。美味しく楽しく外食をする30の方法。その29、第一印象の悪いレストランでももう一度楽しんでみる。第一印象の悪いレストランに遭遇することがあります。あのレストランはサービスが悪かった、もう二度と行かない、そう思うかもしれませんが、決めつけるのはよくありません。第一印象が悪くてもそれだけで全てを決めつけないことです。もちろん本当に質の悪いレストランということもありますが、一度の体験だけで決めつけるのは想定です。たまたま新人の店員さんに当たっただけかもしれません。たまたま混み合っていた時間帯だったのかもしれません。たまたま賑やかな団体客がいるタイミングだったのかもしれません。事業のタイミングが何らかの悪条件が重なってサービスの質が低下することはあるものです。常に安定したサービスを提供するものだという考え方もありますが、そこにいるのは人間です。少なからずサービスに波があるのは当然です。人間ですから、うっかりすることがあれば慣れるのに時間がかかることもあるでしょう。たまたまマナーの悪いお客さんがやってきたり、急に団体客が押し寄せてきたりなど不可抗力もあります。第一印象が悪いレストランだからといって一度の体験だけで全てを決めつけるのはよくありません。心が狭いと息苦しい生き方になります。たった一回の NG でいきなりレッドカードを出すと食の可能性の制限にもつながります。第一印象の悪いレストランでももう一度楽しんでみる。第一印象の悪いレストランでももう一度楽しんでみましょう。あの時はたまたまだったのかもしれない。偶然の可能性を考えてみることです。前回お客さんが混んでいた時間であれば、今回は空いている時間帯に行ってみましょう。前回ランチをいただいたのなら、今回はディナーを楽しんでみましょう。2回目は意外と心地よく感じるかもしれません。きちんとサービスが行き届いていて、悪印象から好印象に変わることがあります。人間関係でも第一印象の悪い人の後から印象よく変わることがありますが、同じことがレストランでも起こります。敗者復活戦のチャンスを与えるくらいの余裕があってもいいのではないでしょうか。2回目も同じ確印象になれば仕方ありませんが、再チャレンジの価値はあるでしょう。ちょっとタイミングが悪かっただけかもしれません。第一印象の悪かったレストランが後からお気に入りのレストランになる可能性もあるのです。第一印象の悪かったレストランでも期待を込めてもう一度楽しんでみる。美味しく楽しく外食をする30の方法。その30、外食の理由は何でもいい。今週はまだ外食をしていないという理由で出かけよう。あなたが外食するときといえばどんなときでしょうか。お祝いのとき、週末に家族が揃ったとき、友人から行ってみようと誘われたとき、街で偶然美味しそうなレストランを見つけたとき、単に料理を作るのが面倒なときもあるでしょう。外食はちょっとお金がかかります。出費があるのでちょっと特別な時に向かうことが多いのではないでしょうか。特に節約しているときはなおさら外食が遠のくはずです。もちろん理由があるのもいいのですが、逆に言うと理由がなければ行かないことになります。外食する理由は何でもいいのです。堅苦しい考えは不要です。きちんとした理由である必要はなく、何でもない理由で構いません。そこであなたにおすすめの理由をご紹介します。今週はまだ外食をしていない。これでいいのです。今週外食をしましたか。最後に外食をしたのはいつですか。今週外食をしましたか。今週とは日曜日から土曜日までの7日間を指します。土曜が終われば新しい週間の始まりです。今週まだ外食をしていないなら早速食べに出かけましょう。行きつけのレストランでもよし、初めてのレストランでもよし、新しくできたばかりのレストランにチャレンジしてみるのも OK。 高級レストランである必要はなく、カジュアルレストランで十分です。あまりお腹が空いていないなら軽食を楽しむだけでも構いません。自然に期待が来るのを待つのではなく、自分から期待をする。人生で食事をする回数は有限です。食事をする回数は限られますが、外食をする回数はさらに限られます。自然に期待が来るのを待つのではなく、自分から期待をすることが大切です。週に1回くらいは外食をしても街は当たりません。むしろ週に1回くらいは外食をした方が積極的な生き方につながります。理由ができるのを待っていたら節約ができても行く機会が減ってしまいます。外食を楽しむ機会はどんどん作っておくものです。積極的に機会を作って1回でも外食を楽しむ機会を作ろうではありませんか。理由があって外食をするのもいいですが、理由がなくて外食するのも OK です。外食に大きな理由は必要ない。外食をするとちょっと贅沢な料理を楽しめるでしょう。自分ではなかなか作れない料理も外食なら簡単に楽しめます。毎日外食するのは経済的に厳しくても週に1回くらいなら難しくないでしょう。リッチな気分になるだけでなく、気分転換、ストレス発散、健康への投資にもなります。たまには贅沢な料理を楽しんでおけば満たされた気持ちになります。心がポジティブな状態を保て精神的にも安定します。外食に大きな理由は必要ありません。今週はまだ外食をしていないね。よし、食べに出かけよう。これでいいのです。今週はまだ外食をしていないという理由で外食に行く。美味しく楽しく外食をする30の方法。まとめ。その1、外食の価値を再認識する。その2、外食をするときはまず自分が何を求めているのかと問いかける。その3、お店に行くときはなるべく外にする。車を使う場合はお店の入り口から離れたところに駐車してやる距離を増やす。その4、食べたいものを食べるために遠くまで出かけることを肯定的に受け入れる。その5、きちんとした服に着替えてからレストランに行く。その6、店内に入ったら五感を研ぎ澄ませ雰囲気を楽しむ。その7、無料の水やお茶も外食の一つとして美味しく考えていただく。その8、外食の時は思い切りわがままになる。その9、食べている時間だけでなくメニューを選ぶ時間も味わう。その10、どちらも美味しそうと思ったらどちらも正解と考えさっと決める。両方選ぶという選択肢も検討する。その11、普段なら絶対注文しないものを注文してチャレンジの数を増やす。その12、食前のデザートを楽しんでみる。その13、料理を注文したらぼーっと待つのではなくワクワクしながら待つ。その14、料理にこだわりがなければ店員さんにおすすめを聞いてその料理を楽しんでみる。その15、完売で断られた時はイライラするのではなく次の楽しみができたと考える。その16、店員さんに美味しいですかという聞き方はしない。味や雰囲気を尋ねる聞き方をする。 その17。どんな料理かわからないときは恥ずかしがらずにきちんと聞く。その18。ニコニコしながら食事を楽しんでお店の雰囲気作りに貢献する。その19。知らない人の誕生日でも一緒になって拍手をする。その20。レストランで季節限定メニューを見かけたらチャンスを持って注文する。その21。初めて食べるものはまず味をイメージしてクイズの答え合わせをする感覚で食べてみる。その22。本当に外食を楽しみたいなら踊ってもらうようにきちんと水に置く。その23。テーブルにキャンドルがあればじっと見つめて幻想の世界を楽しむ。その24。状況が許すなら相手の食べ残しを自分が代わりに食べてやる。その25。タイミングによって味が変わることも外食の面白さと考える。その26。期待外れのお店でも悪口は言わない。強いて言うならイメージと違っていたくらいにしておく。お店側に明らかな問題がある場合はアンケート用紙などを通して伝える。その27。当たりのお店のときは遠慮なく褒める。その28。外食で食べきれないときはテイクアウトを検討してみる。その29。第一印象の悪かったレストランでも機会を込めてもう一度楽しんでみる。その30。今週はまだ外食をしていないという理由で外食に行く。